朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、韓国の少子化のお話をね、聞いていこうと思います。まずね、東京のスタジオの方に来ているのがアン・インジュさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アンさんはね、前にもポッドキャスト出てくれましたよね。
はい、
あの国際的なね、世界の子育て事情って話でね、韓国の子育ての話もしてもらいましたけれども、まあ、今回重なってくるような話ですね。
そうですね、
うん。でもうお一方ですね、回線をつないでおります、ソウル支局の支局長稲田清秀さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の続きからお届けします。
うん、だからなんか別のところで何か読んだかな、なんか国家消滅であるとか地方消滅っていうようなことも言われていると、はい、だからさっきのソウル一極集中っていう観点で言うと、まさに地方が消えるかもしれないってことですよね。
そうですね。で、地方だけではなくて、この場合の地方っていうのは本当にあの、例えばそれこそプサンみたいな大都市の中のいわゆる中心部じゃないエリアなんかも、うん、まあ、日本もあの日本で、地方しょあの消滅可能性地域、うんうん、
ありましたね、池袋でおなじみの豊島区なんかも入ってたと思いますけど。
そうですね、うん、それがだいぶその後韓国でも同じような、消滅危険度が高い、自治体みたいなのが毎年分析があってですね。で、やっぱり それは非常に、特に韓国の場合はやっぱり日本以上の一極集中ですので、この地方をどう消滅させないようにするかっていうとちょっと乱暴かもしれませんが、非常に大きな課題になっていて、地方でも今例えば若い世代を移住してもらうために、例えば住宅支援をしたり、企業、まあいわゆる何かビジネスを起こす支援をしたりとか、いろんな子育て支援を充実させようとしたりとか、いろんな取り組みを、やってます。
うん、稲田さんの取材で地方で暮らすっていう選択をした人の話もありましたよね。
あ、そうですね、ええ、
あれ、どこでしたっけ。
まあ、ええ、韓国の東南部の自治体の取材だったかと思うんですけど、うんうん、まあ、その方はもともと出身で戻ってきたということではあったんですが、まあ、なかなか、そうですね。で、そういう方もいるんですけれども、まあ、そういう方にどう定住してもらうか、で、特に若い人たちが何年かして、去っていくんじゃなくて、どう、で、多分、高校出て大学でどっか、別のところ行ってしまうというのはなかなか止められないので、まあ、そういう方に、例えば、学校出たら戻ってきてもらうとかですね、あるいは違うところで生まれた方に、来てもらうっていうことを今必死で知恵を絞ってやろうとしているところではありますね。
うん、これは多分だからこの京商北道京山北道っていうんですかね、はい、の取材の話だったかなと思うんですけれども、もともとはね、テグっていうね大都市で暮らしてたんだけれども、そっちにね、地方の方に戻ってきて、で、まあ、割とこうねゆったりと過ごしていると。なんかこういうその価値観の変容みたいなのっていうのは、しかしどうでしょう、韓国全体から見るとまだまだそんなに起きてはいないんですか。
以前からやっぱり、それこそもう10年15年前から現状に疑問を持つ人たちは実際大なり小なりいたと思いますし、まあ、例えば大学もみんながこぞって大学に行こうとするっていうのを変えなきゃいけないっていう実際取り組みもあったりですね、まあ、そういう価値観というものを、まあ、さっきも話してたようなまさにその成功とかということのある種モデルというか、そういうものが非常に単線的だということを、これしかないみたいな進むべき道は、そういうものを変えていかなきゃならないっていうことは、まあ、ある種結構ちょっと前からずっと言われていることではあるんですけれども、なかなかそう一朝一夕には変わらないっていう状況です。ただ、やっぱり、現状に対する疲れであったり、あるいはもっと新しい道を歩みたいっていうような、価値観の変化というのは、少しずつ、起きてきていると私は思ってますし、実際この企画でもまさにそういうところも描きたかったなというのが一応最初の問題意識なんですね。
アンさんは今の話ってどう思います？
なんか本当に価値観が多様化してほしいんですけどね。なかなか韓国は日本以上に難しいところがあるなと、どこから手をつければいいんだろうというぐらい、
うんうん、識者の方もね、うん、これはかなり複雑な問題で、結構社会の様式をね根本から変えていくところも必要だよっていうこともおっしゃってたと思いますけど、あとこのね、私の目を引いたのが、ね、インチョンですよね。もうでっかい空港、まあアジアのハブと言っていい国際空港がありますけれども、300万人都市ですよと。ここが、1億ウォンの子育て支援策を打ち出したと。日本円にすると大体1100万円ですよね。これを、まあ生まれてから18歳までに支給していく。1000万円ですからね、僕もね、できれば欲しいなと思いますけれども、こういうのって、アンさんって、もしあったら、これで変わっていくって思います？
ねえ、本当にあちこちがそういう、
あちこちが。
ねえ、施策を打ち出していて、企業では、稲田さん、何でしたっけ？すごいやつありましたよね。
住宅関連の、事業をやってる企業グループが、これも、子供を持った社員に1人1億ウォン支給しますと。
太っ腹ですね。
ちょうど今年の2月にそれは、その会トップが発表して、結構韓国では話題になりましたね。でも、すでに70人ぐらい、2021年以降に子供を持った人ということで、70人ぐらいにも支給が決まったんですけども。まあ、で、こういう1億ウォンって言ったら、次はもうちょっと、増やし、もうちょっと多い額を出すとか、なんか各地で今いろんなそういうのが起きています、
ね。そこも競争社会なんですね。
まあ1億ウォンっていうのがある意味なんていうんですかね、分かりやすいですか。
そうですね。
うん、日本でいうとまあ子供持ったらそうですね、1000万円とかなんかそういうあれなんですけど、まあその自治体の方も別にそれでいきなりなんていうんですかね、子供を持つ人が気に増えるとかそういうことまではもちろん思ってないって言ったらあれですけども、それだけで全てが変わるとは思ってないんですが、まあやっぱり経済的な心配っていうのが非常にあることは事実なので、まあある種のその記事にも書きましたけど、自治体がしっかり子育てを支えますよということをまあアピールするっていうか、そういう意味も込めてまあこういうことをやってるんですけど、ただこれ実際これ韓国の自治体でも例があるんですけど、こういう思い切ったその支援金みたいなのを出すことによって出生率が上がっかなり高くなっていたところも、なんかそのもらえる期間が過ぎちゃうとみんな出ていってしまうとかですね、そういうケースもあるんですよね。だからやっぱり持続性ということを考えると、もちろんさっき神田さんおっしゃったように、じゃあ1000万円いらないかって言ったら、それはもらえるなら欲しいと思うんですけども、1億ウォン、ただそれだけでもちろん解決するわけではないですよね。
そう、私もこの金額欲しいなって思いますし、あと住宅をくれるっていう ところもあって、うんうん、今東京以上にソウルも住宅高いですから、あ、いいなってすごい思ったんですけども、でもやっぱり結構そういった対応については冷ややかに見ている人も多くって、で経済的にね、ちょっと経済的に支援が欲しい家庭はそれでかなり助かるとは思うんですけれども、そうじゃない家庭がどうして子供を産めないのかっていうところ、子供を産んで預けるところがなかったり、早く帰れないから子供と一緒に過ごすことができなかったり、そういったところをもっと変えていってほしいのに、お金だけ渡されてもどうしろとっていう意見がやっぱり多かったですね。このまだまだ韓国は日本よりも長時間労働、育児中の女性たちに対しても長時間労働がまだまだあって、長く働いてる人が偉いっていうのがあって、で、私の友人が言っていたのは、子供を産んでも子供がいないかのように働くのを求められる、うんうん、そういった社会文化を、社会や会社の文化を 変えていってほしいわけで、お金じゃないんだよっていうふうに言ってる人が結構たくさんいました。
うん、それですよね。だから全然それもね、日本も笑えた話じゃなくて、長時間労働ではね、おなじみの国だった。まあ、さすがにちょっとずつ変わってんじゃないかなっていう感じもしますけれども。で、どうなんですか？私からね、今の話、今までの話を聞いていると、こうね、韓国の皆さんが、その、働くっていうこと、労働であるっていうことに何か縛られているようにも見えるんですよ。だって本来何のために生きてるんですか？まあそれはもちろん人それぞれでしょうけれども、まあ私にとってはやっぱり子供と家族と一緒に過ごすために会社で賃金をもらってるっていう考え方が強いんですよね。で、別にいいんですよ。もちろん仕事にこうね、身を入れるっていうことが私に一番の目的ですって人がいてもいいんだけれども、むしろなんかその、そっちの方が韓国で強い意識になってしまっていて、そのために、だって塾ぐるぐるさせてたら子供にはそれ会えませんよね。で、その間お父さんお母さんは働いてるわけでしょ。世界を見渡すと、まあ、私が知ってる範囲だとヨーロッパとか中東とかってみんなそんなに働いてないんですよ。なんでこうなっちゃうのかなっていうところはもう日本もぜひちょっとなんか参考にしていかなきゃいけないところだと思うんですけど、これアンさんから見ていくとどうですか？まあ、なかなかね、すぐに言えたら解決してるんでしょうけどね。
でもちょっと違う視点からになるんですけども、
うん、
やっぱり自己実現をしたい人たちが韓国はどんどん増えていて、男性も女性も、うんうん、で女性は特に本当にもう男性と日本以上に同等に、日本って東大の進学する女性がまだ4割でしたっけ、3割でしたっけ。
いやー、多分ね、2割台とかじゃないかな。
そんなんでしたっけ？
だいぶ少ないですよ。
そう。は
い、
で、地方だと東大行く実力があっても、親が心配で行かせないとか。
あとはね、医学部とかに行かせるんですよね。要するに手に職をつけさせないとっていう、うん、はい。
うん。っていう中で、ソウル大はもう2000年代の時からもう男性女性半々だったらしいですし、うん、ソウル大に行ける実力があるのにソウル大に行かないなんていうのはまずありえなくって、だからそういうふうにずっと育ってきたから、やっぱり仕事、自分の仕事で自己実現をしてっていうふうに思っている人たちがたくさんいて、でも子育てをするとそれが 100% 叶わないっていうことに対して、昔よりも拒否感っていうのかな、なんて言えばいいんでしょう、そうしたくない、私は私の道を歩みたいっていう人がとても増えているんだっていうことを、インタビューした弁護士さん、チョン・ソヨンさんは話をしていて、そう、また話がずれてもいいですか？
いいえ、どうぞ。
その、すっごい、なるほどって思ったのが、一人っ子に対して、昔は日本でもそうだったと思うんですけど、ちょっと自己中心的でわがままとか、あと一人でかわいそうだとか、うんうん、そういった視線があったのに、でも今は韓国では一人だったから親の愛情も金銭的な支援も全部一人で受けることができたっていう感覚なんですって。おいおい、
うん、
で親も一人だったからこの一人に全部してあげられた。でもこれが二人になってしまったら、これを愛情もお金も半分にしなきゃいけなくて心苦しくなってしまう場面が出てくる。それ、うん、そうしたくないっていう親が結構多かったりして、でその親自身も周りに一人っ子がいて羨ましいと思っている幼少期を過ごしていたりして、私は兄弟がいてこれができなかったし、で今も別に兄弟とも仲良くもないのに、一人っ子の子は好きなもの全部買ってもらって、
うんうん、
で親から全部してもらって、で羨ましかったっていう感じで、もう一人っ子でいいって。
なるほどね。
だからこそ1以上にならないっていうのもすごいあるって言われて、
あ、
そうなんだってすっごい、
いやー、これだってとりわけね、その教育にかかる費用を考えたら、習い事1個で20万円とか月に払ってたらですね、それこそエデュプワっていう言葉がねあるみたいですけれども、教育に投資することによって赤字になって借金を背負ってしまって貧乏になるみたいなことまでやるとなると、2人3人に増えたらですよ、 それがまたね、月に30万円かかってたら60万円になるわけだし、3人いたら90万円とかになるわけだから、そんな普通に働いてたらとても賄えませんからね、そういう発想になるのもわかるのかなと思いつつ、今のあのね、アンさんの話の前半の方もね、ありますよね。だからまあ、どうなんでしょうね。稲田さん、まあ、今みたいな話とかもいろいろね、あるじゃないですか。で、私その、まあ、働くとかキャリアみたいなのを大事にするっていうのも別にわからなくはないんですけど、もう一個記事の中でギョッとした言葉が、あの、ノーシニアゾーンっていうのもあって、お年寄りいませんよっていう、あの、入ってもらっちゃ困りますよっていう店もあるという、なんか、ある種、その、現役世代、働く世代以外の人たちっていうのが、あの、蔑まれているような感じも印象を受けたんですけど、稲田さんどうご覧になってます？
そうですね、そうね。まあ、あの、やっぱり、非常に、なんていうんですかね、ある種の閉塞感が社会にあるんだと思ってまして、で、その、まあ、ちょっと、ぶつける先というか、まあ、あの、というものが、それ、例えば、その、子供であったり、高齢者であったり、で、特に、あの、今、高齢化が進んで、あの、まあ、そうですね、だからそういう、ある種特定の対象とに向かうという側面があるのかもしれません。で、例えば、あの、こう、そのシニアっていうことでいくと、まあ、これ以前記事にも書いたんですけど、あの、韓国では、あの、高齢者の方が地下鉄は基本的に無料で乗れるんですよね。うんうん、あの、で、無料パスをもらえてるんですけど、今、これが、あの、ある種、あの、論争になってる部分もあって、まあ、これ、1980年代からやってる制度なんですが、その時はもう、まだ高齢化率なんてもう本当 5% もないような時期だったんですが、今はまあ 20% に迫る中で、この高齢者が無料で乗れるということが財政を圧迫しているというような、なので、見直すべきだというような、議論も起きたりもします。で、高齢者の方から見たら、老後も決して楽ではない中で、さらに、で、まあ、ある種無料で乗れるからいろんなとこ行ったりして、ある種運動にもなるし、65歳以上にもなれば、それぐらいの恩恵を社会から得てもいいんじゃないかみたいな声もあってですね。そういう論争もあります。なので、まあ、なんていうんですかね、やっぱり、なかなか、経済の成長も以前のほどの伸びではないというか、むしろ鈍ってきて格差も大きい中で、その閉塞感がそういうところに向かうという側面があるのかもしれないですね。
あ、同じクラスの岸上だ。え、なんかニヤついてんだけど。
きたきたきたきたきた、2週間に一度届く朝ポケお便りだ。今日のコラムは弓永理香さんね。はいはいはいはいはいはいはい。
ポッドキャストに出演するようになって気づいたことがあります。それは話し出す前になんかと言ってしまう癖です。編集しながら、うわまた言ってる、削りたいと頭を抱えています。
はいはいはいはいはい、わかる。俺も絶対口癖あるよな。なんでもランキングは奥山翔二郎さんか。はいはいはいはいはい。
コーヒーと同じぐらい客層が味わい深いルノワールのベスト3をご紹介します。
そんなんでランキングできんの？っていうか俺的にはコーヒーはボスかワンダだな。いや、コメダのあのたっぷりアイスコーヒーでもいいしな。
岸上、なんか嬉しそうだね。いいことあった？
お便りが届いた。
は？お便り？
朝ポキお便りは概要欄を開いてリンクから登録すると届くよ。
でもこれもね、日本にいる我々も全く他人事じゃなくて、ね、老人は切腹を考えるべきだっていう経済学者もいるぐらいですから、空気感としては韓国とそんなに変わらない部分もあるのかなと。で、あと、もう一つ、ね、あ、どうぞどうぞ。
あ、いや、おっしゃる通りだと思います。
うん。で、もう一つ思うのが、そのさっきのアンさんの指摘の中で重要だと思うのが、ただこれ、その、まんざら否定できない部分もある。つまり、自分で自分の生き方を選び取ることができるようになったっていうのは、まあ、韓国でも日本でもそんなに古い話じゃないと思うんですよ。私の母だって、大学に進学したかったのに、親に反対されてできなかったっていう世代ですからね。で、でも女性もそういうことができるようになった。で、そういうような、 選択できるっていうことがあった場合に、そりゃそっちを選ぶよねっていう話もあるじゃないですか。そのこと自体は、はい、例えば日本だって江戸時代なんかはほとんど9割方の人は農民だったわけで、農民っていうのはね、自分の畑というか自分のこうねいる場所から外に出ることもできなかったわけですよ。移動の自由もない、職業選択の自由もないっていうところからここまでやってきて、でみんな自分らしい生き方をできるようになったっていうこと自体は素晴らしいことじゃないですか。ただこれがやっぱりそのそ、ね、まあ、国家っていうとうさんくさくなっちゃうけれども、社会全体を支えるその社会保障であったり、子どもとかお年寄りっていうのは、まあ社会全体で支えるっていうのがおそらく韓国でも日本でももともとはそういうふうにやってきたと思うんですよね。とりわけ韓国は儒教の精神もあるだろうから、そんな考えもあったんだろうけれども、大きく変わってきちゃっているっていうのは、なんともこれその解決がもう難しいですよね。
そうですね。いや、今話出た中で価値観の変化っていうのは私もとても重要だと思っていまして、この記事の中にも出てきますけども、やっぱり以前は本当に例えば結婚して子供を持つっていうのがまあとみんな当然そういうふうに生きるんだろうなと思ってた社会であったとすれば、今は別に男性女性関係なく、それぞれがまあ行きたい道を行くということが以前よりはそういう選択肢が実際に増えているし、またそれを選ぶという人の生き方も多様化しつつある、その過渡期にあるんだと思います。まあ、そう考えるとまあ、この少子化というのはもちろん課題ではあるんだけれども、それぞれの多様な生き方がある程度共存するとか尊重される社会になってきているなりつつある道だと考えれば、決してマイナスとして見るべきことだけではないというふうには思います。ただあまりにもこの変化が急だとですね、やっぱりそのいろんなものが社会全体の仕組み といったようなものが追いつかないところもあるので、そこはやっぱり非常に難しい問題ですね。ただそれぞれの選択とか価値観というものは、それはいいとか悪いとかの問題ではないので、そこをじゃあ、どう例えば何まあなんていうんですかね、解決していこうとしようとしてる、あるいは何か対策があるかと言われてもっていうか、なかなか簡単ではないですよね。だからこそ韓国政府も過去20年間に結構なお金をかけていろんな少子化対策というものを発表してきている、取り組んできてはいるわけですが、まあ少なくとも出生率をまあ再び上げていくみたいな観点で見れば効果が出ていないということの背景にもあると思います。
どうですか、アンさんは今回の取材を通じて。まあ、今のね、個人と社会のこうね、矛盾であったり、あるいはその韓国から見てですね、韓国の取材を通じて、今の日本社会に対してこういう示唆があるなとかって何かありますか？
そうですね。最初この取材始めたのは秋ぐらいだったんですけど、その時はもう私も稲田さんも暗い話しかしていなくってで、0.72 でこんなに社会が不寛容になって子供に冷たくてみたいな話ばっかりを私はしていたんですけども、でだんだんみんなで揉んでいるうちに、それだけじゃないんじゃないか、生きやすくなった人たちもいるんじゃないか、
なるほどね、
そういった人たちにも話を聞いてみようというふうになって、でいろいろお話を聞いてみました。そうすると、本当に昔は結婚して子供を2人ぐらい産んでっていうのが普通、いわゆる改革普通とされていて、でそれに縛られて苦しかった人たちがいる。で子供がいない、結婚していないっていうとすごく冷たい視線があったとすれば、今は、それも個人の一つの考えだよねっていうふうに、みんないろんな多様な価値観を受け入れ始めている韓国社会に少しずつ変化していて、だから私子供いないんですっていう言葉がすごく言いやすくなったし、で 今回私39歳なんですけど、同い年の人に聞いたら、半分はまだ結婚していなくって、半分は、その半分は結婚しているけど、そのうち半分しか子供がいないみたいな、同級生の中でっていう話がもういくらでも出てくるんですよね。結婚している人があんまりいない。
そうなんですね。
そう。だから結婚していないっていうのも、言いやすくなった、うんうん、なぜならそんな人たくさんいるから。
非婚主義って言葉もあるみたいですもんね。
そうなんです、非婚主義、
はい、結婚しないっていうね、非婚主義、うん、
そうなんですよね。非婚主義だったり出産ストライキだったり、そういった人たちが増えていて、で昔だったらね、もう何言ってんのみたいな感じで大人に怒られてたんでしょうけれども、うん、それがだんだん個人 の選択として尊重されていく、少しずつ今はすごく不寛容ですごく苦しいけれど、一人一人の生き方が認められてきて、うん、もうちょっとしたらいい社会になるんじゃないかな、今その変換点なんじゃないかなっていう希望をちょっとだけ感じたりもしてみました。
そう、ちょっと話が直接、はい、あれかもしれないんですけど、
いえいえ、
やっぱり1年2年で劇的には変わらなくても、多分10年15年っていう20年というスパンでいくと、やっぱり韓国も少しずつというか変化していると思うんですね。で、よく私が例に出すのが、韓国って、これご存知かもしれないんですけど、食事をするときに、一人で食べてるとですね、まあ、いわゆる一人ご飯をしていると、以前はすごくネガティブなイメージが、
うんうん、
支配的だったんですよね。あ、この人、友達いないんだなとか、なんか周りに溶け込めない人なんだな、みたいな。
ぼっちですね。
うん、見られ方をしていてですね。で、私も以前留学してた時に、週末に旅行行くんですって話をして、先生に いいですねって、誰と行くのって言われて、いや、一人で行くんですって言ったら、なんか、みたいな、目で見られたりしたこともあって、よく覚えてるんですけど、で、今回、2年前に来てですね、ある意味一番驚いたことが、一人飯がですね、一人ご飯が結構、以前と比べて普通になってきていて、うんうんうん、結構一人ご飯専門チェーンみたいなのもできてるんですよ。で、そういうのが結構、業態が、売り上げを伸ばしていたりしていてですね。で、今でもやっぱりそのみんなで連れ立っていくっていうのが日常の姿であるけど、やっぱり一人で過ごすっていうことも、特にコロナもそれを加速させたようですが、やっぱり一人世帯も実際増えているし、その一人ということに対する考え方も大きく変わってきているということで、やっぱりその、なんていうんですかね、人の生き方とかいうのも、周りを常に周りの評価とか物差しが他からどう見られるかみたいなものが主だったものも少しずつそういうものを気にせずに自分らしい方を自分なりに追求していくっていうことへと変わろうとしているんだと思うんです、うん、韓国も。まあもちろん人それぞれですけども、まあだから人それぞれであるということはまさにそういうことだと思うんで、まあそういう意味では、その少子化も、だからその結果の一つであって、それぞれの選択のですね。まあ、さっきおっしゃったように、労働力が減ってしまうとかですね、国が持たないみたいな観点で見ると問題では実はあるんだけれども、まあ、それ自体は、そういう多様な生き方という意味では前向きな変化なのかなと。で、そしてそれは着実に、起きてるんだろうなという なので10年後に私がもう一回韓国で暮らしたら、またその時は全然違う話をできるかもしれないですね。
まあ韓国はね、そういう変化も早い国だっていう印象もあるから、そうかもしれない。いや、おっしゃる通りで、実際その価値観が変わってくることで楽になる人っていうのもこれいるわけで、ただまあやっぱりそこでね、揺り戻しというか振れ幅が大きくなっちゃって、逆にマムチュンとか言ってね、人を虫呼ばわりするみたいな寛容性が失われちゃうっていうのは、これでも実は世界で起きてることなのかなとも思うんですよ。キャンセルカルチャーとかってそういう側面があると思うんですよね。まあいろいろな価値観があって、だけれどもまあそれぞれ認め合うっていうのがもう本当は一番いいわけなんですけれども、極端になりがちっていうのは、これはもう洋の東西を問わないのかなという ふうにも思ってですね、だからこの韓国の話を、だから最初は私も本当パワーワード満載だなっていうことで、そこに目を引かれてね、読んだんですけれども、ああ、これ日本のことだし世界のことだわっていうことが最終的には感じられて、それがでもこうなんというか、一番変化の速さっていう意味で言うと、強い形でできちゃってるのが韓国なんだろうなというようなことをね、お二人の取材ですごく感じ、3人ですね、取材で感じましたね。
あ、そうですね、今回アラサー、アラフォー、うん、私、アラフィフ、稲田さんの3人でやったんですけども、うんうん、でアラサー今回来れなかったんですけども、川野記者が取材をしたんですが、彼はアラサーの彼はこの少子化問題のど真ん中の人なんですよね、
うん、
もう私のアラフォーの私になると、もう少しまだ子供2人産む余裕がまだあったぐらいなんですけど、その下の世代になるともう1人産むのもちょっと経済的に辛いっていう、本当にど真ん中の世代になって、で私がなかなかアプローチできなかった非婚主義の人とか、あとは経済的な理由で子供を持てない夫婦とか、もうそれこそ子供を産んだら愛国者ってさっきあったじゃないですか、はい、その言葉に怒り震えてる女性とか、そういった取材先をどんどん見つけてくれて、それはもうアラサーの彼がそのど真ん中の世代だから、周りにいくらでもいる、
いくら
でもいるは言い過ぎですかね
でもまあ結構たくさんいる、マイクに止まらないんでしょうね、
そう、うん、っていうのがなかなか、あ、本当10年でこんなに変わっちゃうんだなっていうのが結構ショックで、でそのアラサーの人たちが、アラフォーの私たちが今働いている姿を見て、こんな風になりたくないって思われているのはなかなか辛くて
残念ですね、
うん
うん、
でもね、韓国いい国なんですよ、うん、で賢い人たちなんですよ、
うん
うん、なのでもう少し国いい方向に行くはずだと思っています。
はい、ということでね、ぜひね、また記事の方も読んでいただいて、皆さんで考えをね、深めていただければと思います。というわけで、稲田さん、杏さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
감사합니다。
はい、ということでソウル支局とつないで稲田清秀さん、そして、東京のスタジオの方ではアン・インジュさんとね、お二人のお話を伺ってまいりましたが、アンさん、じゃあちょっと改めまして、これ、ね、朝日新聞デジタルで記事読めるんですよね。
はい、そうです。A ストーリーズの出生率 0.72 の韓国、超少子化社会のリアルというタイトルで連載をしています。先ほども紹介しましたが、アラサー、アラフォー、アラフィフの3人の記者がこの少子化の問題を探ろうと、取材に向かったお話、いろんな人を取り上げているので、ぜひ読んでみてください。
はい、今回ね、ちょっとお話の中で取り上げたのは全くごく一部に過ぎませんで、とりわけ指揮者の方がね、深い分析をされている部分とかを読むと、この問題の複雑さと日本に共通する部分とかもね、より見えてくるかなと思います。概要欄からね、記事へのリンクを貼っておきますので、ぜひね、概要欄開いて読んでいただければと思います。改めまして、稲田さん、杏さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます。皆さんね、朝ポキこういう話題結構ね、いろいろやっているっていうのはね、たくさん聞いていらっしゃる方ならお分かりかなと思うんですけれども、なぜならやっぱこういう話題こそが多分大事なんだろうなと、自分ごとにできる話だろうなと思うんですよね。いやー、韓国の話って言ってね、それは全然BTS の話ばっかりじゃないわけでね、こういうところをこういろいろ見ていくことで、私たち自身にいろいろなことがですね、考えられるっていうところが大事なんじゃないかなと思います。そう考えたらですね、皆さん、なんかいろいろ頭に浮かびますよね。頭に浮かんだことはですね、そのまま捨てずに、ぜひ概要欄からフォームとかね、ツイッター X のコミュニティのリンクありますので、我々に教えてください。でこれをですね、また次の番組に反映していきますし、感想みたいなのね、取材をした3人にも伝えようと思いますので、どんどんお寄せをいただければと思います。こういうことが我々の糧になっていきますのでね、で世の中が少しでも良くなっていけば良いなと思っております。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。